森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの勝目です。今日も質問が来ています。30代の会社員男性からです。大人になってから発達障害の診断をされたのですが、親や周囲にはどう伝えたらいいのですか、という質問なのですが、森山先生、これいかがでしょうか。
はい、実際に僕も、30代で、大人の発達障害と診断されまして。
あ、そうですよね。
はい、でその時、実際にどうやって伝えて結果どうなったかっていうのを、お伝えして、それを参考に、伝え方を考えてもらえばいいかなと思ってますんで、まあ、実際経験をもとにちょっと話させていただければなっていうところですね。
はい、ご自身の経験ということで。
はい、はい、でまずですね、まあ、大枠でいくと、だいたい、まあ、だいたい周囲で考えると3つに分かれると思うんですけど、
はい、
はい、まあ、一つ目がまず親なんですけど、
はい、
まず親にはですね、診断結果をありのまま伝えました。
ああ、そうなんですね。
はい、はい、ADHD で高機能自閉症ということを伝えました。
はい、
はい、で、まあ、その伝えてどうなったかと言いますと、別に何も変わらなかったんですよ。
結果変わらなかったですか。
はい、あの親の接し方とかも一切変わらなくて、はい、まあ、もちろん親は別に僕のこと発達障害と思ってなかったんで、
はい、
あの全くだから接し方とかも何も変わらない感じなんですね。
その事実を言っても変わらなかったんですね。
変わらないです。
はい、
でも、まあ、別に、まあ、なんで、まあ、逆に、まあ、まあ僕の場合はですけど、だから非常に、まあ、あの楽だったんですけど、
はい、
はい、なので、まあ、普通に親に対してはもうありのまま伝えたらいいんじゃないかなっていう。
ですね。
はい、
今伝えたい気持ちはあるでしょうからね、はい、親御さんの方ね。うん、
なんでもう普通に診断結果を、まあ、ありのまま伝えたらいいかなと。
なるほど。はい、はい、
で、次友達、
はい、
次に、まあ、友達で、友達に関しては、発達障害だったことを伝えました。
おお、これもしっかり伝えたと。
伝えました。大人の発達障害で診断されたっていうので、まあ、一応あの親しい友達が、
は
い、一応、まあ、いてまして、本当幼なじみで、小学生ぐらいから遊んでる友達とかがいてたんですよ。
親友に近いですね。
はい、親しい、まあ、親友が3人ほどいたので、その3人には伝えましたね。
どんな反応だったんでしょうかね。
いや、もうあの正直嘘やろうとか、もう嘘は言ってとかっていう反応でしたけど、
あまり信用してもらえず、
信用してもらえずで、まあ、一応関係自体は別に、まあ、崩れてるわけでもなく、普通に 今でも普通に未だに付き合ってますし、まあ、未だに同じようなあのカミングアウトする前と全く同じ感じなんで、
なるほど。
なので、はい、友達とか、まあ、親友に対してもやっぱり普通に、まあ、詳しい診断結果とか別に言わなくていいんで、ただまあ発達障害で診断されたって伝えてもらえれば、まあ、普通にあのいけるかなって感じですね。
いい意味で関係性が保ってたってことですかね。
はい、僕の場合はもうそれで親と友達に関してはいい関係性を保っててますね。で、未だにいい関係が続いてます。
あ、 そうなんですね。
はい。
例えばこれで発達障害って伝えてない場合って、
はい、
やっぱりその ADHD の症状特有のものがこう例えば落ち着きがなかったりとか多動症とか、まあ、ネガティブ思考とかこう行動が出ちゃうじゃないですか、
はい、
伝えてない場合でもね、
はい、
そうするとその、まあ、相手ご友人はあこの人はそういう性格なのかなとか、まあ、仕方ないなってこう程度で理解されてしまうと思うんですよね、
はい、
なので、まあ、こうあらかじめ先生みたいにきっちりと発達障害ってこれは病気なんだっていう伝えておくことでああなんかちゃんと理由があったんだねと逆に安心してもらえることにもつながりますよね。
そうですね、
うん、はいと思いました。
なんでまあもう普通にあの先ほど、まあ、お伝えした形で伝えていただいて、で、まあ一番まあ重要なところが、まあ、職場になってくるんですけど、
はい、
はい、そうですね。でこれはちょっとあの実際僕が失敗談でちょっと
はい、
失敗談で職場だけは失敗したんですけど失敗談でちょっと実際お話しできることがあるんでちょっとそれを参考にあのちょっとまだどうするか考えていただきたいんですけど、
はい、
あの、まあ、職場に対してはですねあの正直、まあ、まず結論から言いますと職場に対してはその一般職で働き続けたいなら発達障害であることは言わない方がいいですね。
言わない方がいいと。
はい、
そうなんですね。
はい、あの正直あの僕は正直その前の職場で発達障害であることを伝えました。
はい、
はい、カミングアウトしました、ね、職場に対してカミングアウトをしました。
はい、
はい、じゃあどうなったかというとあの、ね、だいたい人と接する仕事とかっていうのがだいたいこうさせてもらえなくなりまして。
ああなるほど。会社側から。
会社側からつまり排除の方に行くわけですよ。もうその危ないっていうことで
ですね。なるほど、
はい、であの当たり障りにない、まあ、正直当たり障りない、まあ、誰でもできるような仕事ばかりがこう振られるようになったんですね。そこから、
はい
はい、で、 あの、で次に何が起きたかというと、給料が下がったんですよ。むちゃくちゃ。
ああ給料が
めっちゃ下がりましたね、はい、あの一応ねあの実際の、 あの実際の事実でお話しさせていただくと、手取りでいくとまあ19万ぐらいはあの、まあ、あの19万から20万ぐらいはあったと思うんですけど、
はい、
手取りが15万ぐらいになりまして。正社員ですよ。
かなり増えてますね。
正社員で15万ですよ。正社員で。いや正社員ちゃうやん。アルバイトと一緒やんって感じなんですけど。
で、
しかも、さらに何が起きたかっていうとあのボーナスあるじゃないですか。
ボーナスね、賞与、はい、はい、
賞与ボーナスもあの20万ぐらいもらってたんですけど、それが5万になったんですよ、ボーナス。
いやいや、
いや下がりすぎやろと思ったんですけど。
事前に告知あったんですか？
いや、ないですね。
減らしますよと。
いや、ないです、ね、ないもう急に減らされた感じです。
ちょっと酷ですね。
なので、正直、だから、まあ、あの正直ね、その今もう申し訳ないですけど今日本の社会自体があのかなり遅れてますんで、
はい、
あのアメリカだったら、ね、そんなことないですよ。
あ、はい、体制がちゃんと整ってますからね。
はい、あの、うん、前にお話しした通り外資系とかって一切差別ないんですよ、
うん、
だから発達障害も関係なくて結果が全てで結果さえ出せば給料は一緒なんですよ、
うん、
外資系は。
はい、
はい、でも日本の会社はボーナスもちゃんともらえるし、
はい、
でも日本の会社は遅れてるのでむちゃくちゃ差別してくるんですよね。
どうしても差別してくると。はい、
で、まあ、障害ってなっただけで、まあ、だから発達障害って別に、まあ、あのまあ普通な感じなんですけど発達障害ってなった瞬間にやっぱりそこで
評価を下げてしまったね。
下げてしまうっていう、うん、で、まあ、自分のやりたい仕事ができなくなってきて、でしかももちろん給料も下げられたみたいな。
ですね。
だからいいことがほぼ何もなかった感じですよ、伝えたら。
ちょっとおもむろすぎて驚きましたけれども、
あのだからデメリットしかないんですよ。その職場に対して僕は発達障害なんですっていうので理解を求めようとしても理解されるどころか排除にされにかかりますから。ということはですね、あの基本的に職場に関してはもうその、
はい、
発達障害っていうことを、まあ、言わずに 働き続けた方がいいですね。そこの職場でずっといたいんだったら。
職場に関してはまあちょっと隠し通して。
隠し通すしかないですね。
そうですね。
でそれによって結構やっぱ発達障害の場合、まあ、僕もそうなんですけど、結構苦しむことになるんですよ。
そうですね。
周りに合わせないといけないわ、会議には出ないといけないし、飲み会も行かなあかんし、みたいな。
はい。
行きたくないんですよ。行きたくないんですけど、まあなんかそういう、なんか合わせる空気的に合わせて行かなあかんみたいな流れになってるじゃないですか。
はい。
だから、その辺に関しても、やっぱり、なるだけ、自分のその居場所をやっぱり確保したいとか、まあ今なかなか結構ねやっぱ発達障害の場合で問題なのはそれでまあ給料とか下がって最終的にまあ僕の場合だったらもう最終的に結果としては結局そういうのもあってストレスとかも溜まってまあ上司に対してもだんだんブチ切れるようになってきたんですよ。で頭にきてブチ切れる切れるのも早くなってきてで反抗的になってくるわけですよ上司に対して。
症状の悪化にもつながってますよね。
そうですね。喧嘩腰になりますね、どうしても。
ああ、なるほど。
で、それでさらにひどいことに、束縛がひどくなったんですよ。給料安いのに。余計ストレスがかかるじゃないですか。
ああ。
で、
これ、いいことないですね。
いいこと何もないので、で、結局、だから、それで、まあ、やっぱり、結構、まあ、普通の職場とかだったら、やっぱり、特に僕、上司とかでやられても、やっぱり、自分の長所とかは置いといて短所の方を克服させようとしてくるんですよ。でそれをすると発達障害で基本ポンコツになるんで。
あ、なるほど。まあ、苦しむ状況になるわけですね、
はい、できないものはできないですよ。どんだけ頑張っても、
はい、
それに対してやれって言われてもできないじゃないですか。
確かに、はい、
なので基本的にそれでいろいろあって、最終もう会社を辞めることにしたんですよね。
ああ、やっぱ辞めることにつながっちゃったんですね。
はい、結局、だからそれが元で、言うたら退職になったって感じなんですけど。だから、今の職場でまだ働き続けたいのであれば、正直、発達障害であることは伏せておくべきですね。
ああ、なるほどね。
もう、会社自体、多分、今の、多分日本自体でその発達障害について理解のある会社っていうのはかなり少ないんですよ。
確かに確かに、はい、
で自分の会社はちゃんと理解してくれてると思ったとしても多分遅れてるんで無理かなっていう。
発達障害の、ね、認知的には昔に比べて広がってきたと思うんですけど、この本質的な理解っていう点ではまだ課題があるように思われますね。
そうですね。まだまだこれからなんで、もうね、早いところ理解ちゃんとされるようなところまで行ってほしいですけど。
そうですね。
はい。
はい、なるほど。はい。
はい、で、大体回答としては以上になるんですけど、なんか他に気になることとかないですか？
そうですね。今は、親密な関係性の方ばかりだったと思うんですけど、親、友人、職場ってことで。
はい。
これ以外のですね、やっぱ関係性が浅い、友人とか知人に対して発達障害であることを伝える必要性っていうのはあるんでしょうかね。
一応僕の場合は基本的に発達障害であることは、正直そういう人たちに対しては、関係性の浅い人たちに関しては発達障害を伝える人とかに関しては実際に接したりとかしてこの人だったら伝えられるなっていう人に関しては伝えますけど。
ああ、なるほど。はい。
そうじゃなければ伝えないようにしてるんで。
はい。
やっぱりなんかこう自分が発達障害であることを伝えたことによってなんかこの人なんか自分がこうね障害であることを伝えてこう優しくしてほしいのかよって思う人もいるじゃないですか。
冷たくされるパターンもありますよね。
ありますので、
な
ので
、ここが障害なのかを理解できなかったりとか、
そうですね。
あるでありますよね。
会話してると正直定型発達とあまり変わらないので、理解されづらいんですよね。目に見えないようなところの部分なんで、
はい。
だから見た目はもう定型と変わらないわけですよ。言うたら、
はい。
なのでとなった時にじゃあ正直誰に対しても言うべきかって考えた時にやっぱり僕はやっぱり相手選んで伝えたりしますね。
ええー、
関係性が構築できてない人たちに対してはやっぱそれなりに経験積んでる、例えばそれが、会社設立して30年ぐらい、働いてる人とか経営者とか、
はい、
あのそういうその、まあ、社長であったりそういうような社長とか、まあ、病院の理事長であったりとか、まあ、そういったある程度、まあ、しかもそれで病院立ち上げて、まあ、30年ぐらいやってるような人とかある程度経験積んでる人とか とか、まあ、実際会話してたら実は私も発達障害の毛があるんですとかそういう人とかに関しては言いますけど、
そうですね、理解をしてもらえる可能性高いですからね。
高いですし実際理解してくれるんですよ。
うん、
実際伝えたら理解してくれるんですね。僕も伝えたら理解してくれましたけど、
はい、
全然そういうなんで見てこない、もうその経営者とかでちゃんとしてる人とかなってくるとそういう風な視点では見てこない。やっぱりその結果であったりとかその人の姿勢とかで、うん、判断してくれるの、ちゃんと仕事とかでちゃんと見て判断してくれるんですよ。
あ、
そこは、
はい、
そこは平等というか、だからその辺はやっぱりその人によってやっぱり違うので、だからある程度人生経験豊富な人じゃないとやっぱりあまり言ってもマイ、はい、あの下手したらマイナスになる可能性もあるんで。
そうですね、メリットなそうですよね。
ないのその、まあ、だから日本自体が多分発達障害にちょっと理解が遅れてるので。
そうですね、
はい、もうまだまだ僕はこれからかなと思ってますけど、もう学校自体もそこまでも追いついてない感じかなとは思ってるんで。正直勉強に関してもそうですよね。あのアメリカとかだったら普通にちゃんとあのもうちゃんと教育ちゃんとしてくれるんですよ。発達障害でも自分が発達障害であることをちゃんと認識させた上でどうやったら自分の能力を最大限活かせるかとかもちゃんと指導してくれるんですよ。
まあそこまでやってくれるんですね。日本はまだまだね、
まだまだ教育が遅れすぎなんで、まあ早いところね、これなんとかしてほしいところなんですけど、
ね、まだね、はい、ちょっとできないこの要因を努力不足ってね勝手に認定されたりとかね、
はい、
ありのまま受け入れられて受け入れてもらえない状況もありますよね。
はい、
なんとかしてほしいですよね。
ねえ、本当になんとかしてほしいところですけど、まあ、あの僕はそれで今あのちょっと、まあ、待ってられないんで、まあ、動き出してるんですけど、いろいろやってるんですけど、今いろいろ活動を始め出したところなんですけど。
ですね、はい、はい、大変よく分かりました。
はい、
はい、はい、じゃあそれでは今日は大人になってから発達障害の診断をされたのですが、親や周囲にどう伝えたらいいですかという質問にお答えいただきました。先生、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.